穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
旦那さんはオステオパスになるから、もうね、施術家になるためにこう日夜もうね勉強に励んでいる、うん、で子育て、バイロン・ベイネ、まあね、自分は妻として、そして子育てもしてたんですけど、それ以外何かしてたんですか？お仕事もしてたよね。
あ、そうです、あのプロパティのマネジメント と、はい、スキーの予約の仕事とをやってたんで、まだ子供が小さかったので、うん、あの、
じゃあ在宅ですよね、
できる仕事で、うん、あの時間を取られない仕事っていうので、うん、そういうお仕事を、まあ、ちょこちょこっとしてたり
しながらね、
あの、はい、そんなに時間がね、週ね、あんまり働ける
ような。そうですよね、だってあの家のことをここかな、子供の育てとか ね
結構忙しかったので、うん、あ、でも基本はあの
ちょっとバイロンベイ そのバイロンベイって本当パワースポットなので、聞いてる人聞いたらもう絶対行きたくなると思うので、うん、ちょっとそのあたりをそのね教えてもらいたいなと思うんですけど、みちるさんからは。
そうですね、あの毎日あの子供が学校に行ったらバイロンベイの灯台に、はい、ウォーキングに行って、はい、まあ、そこもイルカもいつもいるし、
ね、綺麗な海なんだよね、
クジラもいるし、
すごい、
もちろんサメもいる。
エメラルドグリーンとブルーの間みたいな。
そうです、そうです、すごい綺麗な、
うん、で絶景ですよね。
白人がやっぱりあの私が住んでいるエリアは白人しかいなくて、うちの子供がアジア人一人というかね、本当に少なかったんですよ、はい、うん、でもあの結構寛容で、うん、子供たちがそれであの嫌な思いをしたりとか、うん、そういうのはなくて、うん、あのそれがすごいありがたかったんですよね。あの、うん、白語主義が、ね、一番最後に撤廃された国ではあったので、はい、結構差別はあるとは聞いてたんですけど、すごくあの多分エリアが、うん、バイロンベイとかっていうエリアがすごくいいエリアだったと思うんですけど、うん、本当に皆さんすごい方たちばっかりで、うん、子供たちももうあの伸び伸びと、うん、
でバイロンベイにはどんな、なんかこうおしゃれなカフェもあるし、なんかすごいスピリチュアルな施設が結構いっぱいあるじゃないですか、うん、
ありますあります。
あのあたりもなんかちょっとうろうろしたんですけど、
もうあのヨガセンターとかもすごくいっぱいあって、うん、あのまあアボリジンのね、うん、聖地っていうのもあるので、ね、ヒーラーとかそういう感じの方たちが移り住んでくる場所、うん、まあ、昔はヒッピータウンって呼ばれてたんですけど、
ヒッピータウンで、そうそうそう、でそれ私も1ヶ月ほど住んでたんですよ、うん、執筆活動で2007年のちょっと手前か2006年ぐらいに、でやっぱりその時もすごくあのよくて、要はちょっとしたちょっとそのオステオパシーも含めてそういったそのホリスティック医療があの進んでいるので、ちょっとなんか体の具合悪いなって言って普通に診断してもらったりとか、そしてあのホメオパシー出してもらったりとかね、でやっぱそこに集まってくる人たちもなんかすごいやっぱりスピリチュアルな人で、当時私はあのあれです、ジャーニーっていう教えをあのの創始者の方で、うん、あのなんだっけ、なんていう人だっけな、じゃ忘れちゃった、うん、その女性にばったり会ったりとか、うん、それとかあの、デバ・プレマールさんっていうマントラを歌うミッテンさんっていう夫婦なんだけど、うん、その人たちがコンサートを開いてるので、うん、あのパッと見つけていけたり、なんか気軽に、
そうですね、
気軽にあのそんな大きな町じゃないので、うん、そういうコンサートに行けたりとか、うん、そのスピリチュアルな人のマントラのね、うん、コンサート行けたりとか、ヨガに習ったりとか、うん、瞑想習ったりとか、うん、そういう場所で、あとサーファーもいたりとかね、うん、なんかすごくそういうなんかこうすっごいもう住みやすい場所だったんですよ ね、
そうですね、
うん、だからそこにいたので、皆さんもね、今はちょっとねコロナで行けないかもしれないけど、うん、聖地リトリート、ね、アットバイロンベイは考えています。
最高だ、
最高だよね、本当に解放されて、でクリスタルマウンテンというかクリスタルキャッスルっていうのがあって、クリスタルのねすごいあの施設があって、そこで瞑想するとか、さすっごいね、
最高ですね、
最高ですよね。これこの中で知ってる人もいるかもしれないですけど、うん、まあ、ちょっと話は戻り、うん、その中で子育てとかはやっぱり英語圏内で子供を育ててたじゃないですか、うん、日本語英語大変じゃなかったんですか？
そうですね、あの最初は英語は喋らなくて困ったんですけど、
困ったんですよね、
半年ぐらいねずっと喋れなかったんですけど、うんうん、 っぱ子供は吸収が早いので、うん、6歳前と3歳半で連れてってるので、うんうん、あの上の子はいきなり現地の小学校にシドニーで入れた時に
もうポンって入れた時には、は
い、3日間ぐらいあの
初日から公立の学校に出て
すごい
でも全くあの、ね、あの気を泣き疲れて気を失ってるみたいな感じでした3日続きました
3日間続いた後に
でその後でも行きたがらないってことは一度もなかったんですよ
すごいね
でずっと喋らなかった半年ぐらいずっと学校に通ってて半年ぐらい経った時に多分聞くのから入るんです
そうだね聞いてるから喋れないけど聞いて聞いて聞いて聞いてあこんなこと言ったら、うん、だんだん分かってきて
で友達の家に泊まりに行った時に、うん、子供が、うん、スリープオーバーってよくあるんですけど、うんうん、友達のお母さんから電話があって光が英語喋ってるって言われて、喋れるんだっていう
思い嬉しかったよね。
やっとね自分の言葉を言葉
ね自分で自分のことを表現できるって、うん、その半年大変だったよねきっと光くん。言いたいけど聞くのは分かるけど言いたいけどうまく言えないし、でもそうやって遊んでるうちに、
多分まだ小さかったので、うん、そのねそこまで苦ではなかったかもしれないですけど、うんうん、でも。行った先がシドニーの学校もアジア人本当にいなくてい
ないから
全員5クラスあったの全員
白人の世界で、
であと黒人の子供たちはあの養子縁組で
アフリカから来てるから
ベトナムとか来てるんですけど、日本人もほとんどいなくて、でも本当の文化も違うしいきなりそこに入れたので、うん、あのまあ本人はねどうでも全然楽しんでました。嫌だっていうこと言ったことが一度も
なかった、うんね、でそのバイロンベイでの生活の中で、ね院長はもう本当に実際に学ぶそして施術家になるっていう目標があったじゃないですか。そんな中で家族としてこの、みちるさんはこの彼を見ながら自分はどうしようとか どうやっていこうとかあったんですか、
これから、
うん、その時、
オーストラリアは楽しかったんですけど、なんかこうここにオーストラリアに根を張るっていうイメージも
なかった、ね、
あの、うん、いずれここ今お邪魔してるっていうイメージ
で、あ、なるほどね、お邪魔してる感じ
で残るっていう選択肢もあったんですけど、私の中ではオーストラリアのステージはアメリカも終わったように、
うん、
ここはオーストラリアの
いつかそのステージが終わるなってね、
で終わったらここではないな、何かをビジネスを始めるのはここではないなっていうのはあったんですけど、で今を楽しもうっていうのでものすごい楽しんでいて、であの院長は永住権を取って残りたかった、
残りたかったんですね。
でも私はそのイメージがあんまりなかった
っ
ていうのは、
でそこのやっぱりよくあることですよね、あの家族として、ね夫と妻のなんか意見の不一致がここにあったわけですけど、どんなふうにそこでじゃあね、もう卒業もう間近になって、うん、その永住権取ることも可能性があったけれども、うん、どこで折り合いつけたんですか、お二人は家族として。
私の、ビジネスビザで残る予定だったんです
、うん、あ残る予定
あのこっちで取るはずべきだろうものが、
ビジネスビザがこっちにあった、
私のビジネスビザで申請をしていたんです。
はいはい、
なので私の中でなんで残りたいのはこっちなのに、なぜ私の
ビジネスビザで
残るのかなっていうと思っていて、でやっぱりビジネスビザっていうのは結構あの自分がやりたい仕事でビジネスで残るならいいんですけど、取るためのビジネスビザだと私はその何年間をそこで、あの自分がやりたい仕事ではない
仕事でも
継続しないといけないっていうのがあって、でも残りたいのはこっちなんですよ。なので院長のビザで院長が申請して取れないんであれば、うん、それはもう諦めてもらおうかなってい いう、私はここにあと何年間このビジネスビザでしてまでもオーストラリアに残りたいという意思はなかったので、まあ、それを察したんだと思って
察した、まあね、どう思ってた。
いやもう最初からの、まあ、最初の話は分かる通り、うん、全く英語がダメなんです。今でも全然
そうなんですか。
でよく本当に大学5年間
いけた、ね、
よくいけたなと思って、うんうん、で大学を終えた後も今度国家資格を取るために試験があるんですよ、うん、英語の試験もあるんですよ、うん、でそれはもうかなりあのハイクラス の、あのレベルの高い英語を求められるんですけども、うんうん、当然それは受からないです。
受からなかった。
受からないんですけども、うん、またそこで奇跡が起こって、
受からないと思ってたものが
国家資格が連続した英語教育を6年以上修了してれば、はい、英語のテスト免除っ ていうのが、
でも6年以上やってるもん。
だからたまたまその最初の1年間
あったから、
あったから
ちゃんと帳尻があって6年やりました、免除されました。
でそれで国家資格を得たんです。日本で
初めて。半年しかなかったんです。
だから日本人で1人だけです。
すぐ終わりました、その条件が。だからなんか取るために半年だけそれになって、
すごいね。
取ったらもうその次の年からはもう絶対強制的に IS7.0 以上。そうです
。だからとりあえず、まあね、何か知らないけど一、うん、人のオステオパスが生まれた
んですよ。生まれたんですよ。
一応生まれたんです。
これは日本中に、日本にも必要だったのかもしれない
ね。そうですね。今思うと、ね、本当にその
日本代表
でオーストラリアではなかったんです。だから英語も喋れないまま、うん、ライセンスは取った。でも英語は喋れない、当然できない、
できない。
だからここはもう潮時だ、
潮時だという、はい、だから自分なりに自覚して、それだったら。でそしてですね、まあ、北海道だったし東京だったわけです。でも今ここに素晴らしい施設ができたんですよ、読谷ホリスティック、はい、なんで沖縄の読谷になったんですか。
その後にまず札幌に戻りました、
うん、あ、一旦札幌に戻ったんですね。
はい、一旦戻りました、うん、そこでやっぱり子供たちもそうなんですけども、うん、やっぱオーストラリアに慣れてる、
うん、
で、まあ、特にバイロンベイってすごくいいところなので、
そうですよね。
やっぱりそのライフスタイルとやっぱり生活習慣、まあ、文化的な違いがやっぱりあって、うん、僕だけじゃなくてその子供たちも、
うん、
日本に帰って当然普通の公立の学校入れたんですけども、うん、ちょっとやっぱ合わない。
ああ、そっか。その
給食も、
うん
ね、今までだったら芝生の上に寝転んで横になりながら
食べてた、ね、
食べたのが、
うん、カチッキチ
ッカチッと、
もうそのカルチャーについていけない、子供が、子供が適応しなかった、
適応しなくて、で僕も
適応しなかった。
北海道すごくいいところなんですよ。だからこの人はすごく楽しんで、どこ行っても楽しめる、
うん、楽しめる人なんですね。
で僕はやっぱりそこダメで、うん、ちょっとこううつみたいな、
あ、ちょっとこうぐーっと落ち込んじゃったんだね。
パニック障害みたいな、パニックみたいなことが起こるようになってしまって、うんうんうん、これはまずいなと、
ここじゃないなと、うん、
でどっかいいとこないかなって言ってたら、沖縄なんかいいんじゃないって一言言って、うんうん、で次の日沖縄に来ました。
もうね、そのね、2人のそのアクションの速さってすごいよね。やっぱり思ったら吉日、次パンって動くね。このやっぱりこの風の時代って今言うんだけど、はい、去年のね12月22日から風の時代の扉が開く。それはもう本当に行動とかこう早いんですよ、物事が進んでいくのが、はい、だからそのようにポンと動いた、
動きました、はい、そしたらもうここだっていう、ね、ことで、すぐそのそれからもそのとりあえず10日間ぐらいかな、
滞在する
学校
見に行ったりとか、その場所どこに住むかとか決めるために10日間ここに来て、はい、来て
た。で1ヶ月後に移住してきました
。10日間で決めて1ヶ月後に移住で、はい、ここはその10日間のうちに
見つけ、いや、あの1ヶ月後に移住してきた時に、それもテンポラリーっていうか、あのオーストラリアのビザまた申請してたんですよ。
あ、まだ
ビジネスビザ、
あ、なるほどね、
あの会社がスポンサーをしてくれるってこと
っていうことになって、
はいはい、でそれで申請してたので、降りたら一応また帰る予定で、ま
あ、チャレンジ
し、もう一回チャレンジ、もう一回チャレンジしたいと、
あ、その一人で帰る、
一人で、
まあ、私は行かない、
単身赴任で行きますみたいな
私は行かないから帰る予定だったんですよ。でもで私たちはじゃあどこで、日本でどこにいるってなった時に、うん、
沖縄に移住して、沖縄だとインターナショナルスクールが結構ありますからね。
で全然土地勘もなかったんですけど、うん、来て、であの1ヶ月後に移住してきた時のその1ヶ月後にそこに犬を預けに来て、近くに、はいはい、でそれでここ通ったらなんかバイロンベイに似てるね
って
言って、でまあここに、あ、こんな空いてる土地もあるのに売り出してないのかねって言ってて、うん、そしたら1週間後にあの長浜っていうエリアなんですけど、うん、土地が出ましたってピコンって出て、
うん、
でその日に朝電話して、そしたらお昼ぐらいに、あのちょっと土地は場所は分からないから、新しいからあのお昼にお連れしますって、朝見てお昼に行って夕方に購入しました。
いや、そのですね、今話の中で犬預けに来て、そのうろうろしたんですよ、うん、あ、こんないいとこあるんだっていう、で一目惚れしちゃって、
うん、
でこううろうろしてたらちょうど今この場所が、
うん、
さらちで、
さらちになってね、
こんな土地空いてたら売ってたらいいねって話してたんです、ね、そしたらさっき言ったようにその沖縄の情報サイトが
ピコンと出て、うん、連れてこられたのが、うん、ここじゃんって
、その思ってたところだった、もうだからもう結局ちゃんとシンクロが起こったわけですよね。
そう
でもそんなに本当にびっくりしました。
そのやっぱりその天命を生きて奉仕、まあ、貢献する人たちに起きがちなケースなんですよ、こんな感じで。
そうなんです。
だから別にその欲得もなくね、でも本当にこの自分の、うんね、この才能を生かしていきたいって思う、ね、このステバスとして、そしてあのこの土地やっぱり沖縄のやっぱり神様も動いたんだなと思いますよ。じゃあそれだったらここじゃないみたいな、全部がこうやってねパタンパタンって、だって犬を預けに来なければそこに見てない場所なんです。
そうですね。でも実はね、そのこの土地売れてたんですよ。
あ、
前の日に、ま、実は出たのが前日で
5年待ってる人がいて、この辺で、ええ、前の日に買いますって、もう前の日に夕方見に来てその人が買います、
買いますって言ったのにもかかわらず、
先にお金払ったのがうちたちだ。
ポケットに50万入ってたんですよ。
じゃあこれで手付金みたいな
そんなこと普段ないんですけど、
ないのにポケットに50万入れ
て、その時だけは
いや、
なんか予感がしたんですよ。
予感がしたのね、
うん、だからこれは何かあった時にすぐ出せるようにお金用意しなきゃいけない。
すごい直感的ですよね。
ハンコも持ってた。
ハンコも持って普通ハンコ持って歩かないよね。いやだけどそのまあね、面白いね。もう一旦移住してきて、それから1ヶ月後にここが見つかって、
で買った後にビザが降りたらどうするってなったんです。
ああ、
買っちゃったけどこの時どうしようっていう。
でも不思議とそれがキャンセルになって、
ああそうね、
あのあれ首相が変わって、
あ、なるほどね、
あの
ビジネスビザは降りないです。
降りないです。
あ、永住権のビザの年齢が引き下げになって、
あ、
ビジネスビザで行ったとしても切り替える時にあのその年齢がオーバーしてしまうっていうのが私たちがその土地を買ってから起こったんです。
起こったんです、ね、
それでもう一回申請しな、再申請になって、うん、あ、これはもう
もう行くなっていう ね、 ね、 こ、 こ、 この土地があるからここでスタートしろと。 それが何年前ですか。
3年前
にこの土地を買って、うん、そして素敵なね Airbnb でも泊まれるんですよね。でその、一角にこの読谷ホリスティックスあって、ね、でもそこここに至るまでね本当にすごい、ね、
そうです
ね、あの人生の流れがあって、うん、でまあ私はまあ松尾美弘さんを介して去年ねデトックスプログラムを9月に受けてよかったから、まあ、今回も受けさせていただいてるんですけど、ちょっとこの2人でやってるデトックスプログラムについてちょっと教えていただけたら嬉しいなと思います。はい
はい、これはですね、まあ、ちょっとさっきもお話したんですけども、あの通常ファスティング、まあ、ファスティングですね、うん、まあ、いわゆる断食だとか、うん、いろんな形で言われるんですけども、そういう、まあ、宗教的なものとはちょっと違う、まあ、科学的なものとして捉えて、うん、あの食事制限をやる場所です。でそれがまあ通常だと体だけ、うん、まあ、デトックスで通常、ね、ダイエットだ目的だとかそういうことをやるんですけれども、そのオステオパシー自体がある哲学、いわゆるボディマインドスピリットというホリスティックな哲学を持っているので、うんうん、やっぱり体だけじゃなくて心とやっぱり魂という部分を含めて一つの、まあ、一人の人間として捉えるというところが、うん、いわゆる読谷ホリスティックスの特徴なんですけれども、うん、で今回このファスティングプログラムに関しては、ファスティングというよりはオステオパシーの一環としてファスティングが必要だと、
うん、
でここではファスティングだけじゃなくて、まあ、食事制限を通して施術を受けていただいたり、うん、あとはその頭蓋仙骨療法というちょっと特殊なですね、うん、あの施術法であの体だけじゃなくてそのマインド、うん、そしてスピリットそういったものに、まあ、働きかける、まあ、僕が働きかけるわけではなくて、うん、そこをご自身に体感してもらうというようなコンセプトで、うん、あのファスティングを作ってます、
はい、
だからあの通常ですとやっぱりこう食べ物を制限して、まあ、便を出したりね、
うん、
そういったことをやっぱりこう目的としてやっていくんですけども、なるべく、まあ、そういうものはそこまで僕ここのファスティングに関してはすごくこだわってるというよりはもう全体的にボディマインドスピリットをきちっとこう統合して、うん、その人が自分の、ね、あの持ってる力、うん、いわゆる自然治癒力だったり免疫力だったり、あとはもっとこう魂レベルのいろんなものがありますよね、
うん、
そういうものに気づいていく場としてファスティングを作りました。
ね、だからそういう意味でボディーマインドスピリット、まあ、自分の統合のために、ね、あのここを活用したらいいなと思うのは、私はあの院長からあの受けたんですけれども、そのあのとにかくねやっぱりボディーマインドスピリットというだけあってって言うとおかしいけど、あの触れるところは本当に1箇所2箇所なんですけど、それは触れてるっていうか手を置いてるだけで ただそこにいてくれて、私という存在が本当にボディマインドスピリットと融合するような体験をしたんですよ。こう最初多分20分ぐらいはじーっとこう静かな時間が流れて、こうエネルギーが動いてるのは感じるんだけど、ある種瞬間にパンってこう開いた。それが院長が言ってるこう命の息吹、
はい、
ブレスオブライフがパンってこう入ってきたって感じです。外からって言った
ら外からから入って
くる、入ってくるんだよ。だから結局私たちは、私たちはこの肉体には魂がある、宿ってると思うんだけども、そのスピリットがいよいよここに融合するみたいな瞬間があって、それはね一瞬ね、ああってなるんだけど、一瞬怖いっていう感じもあるんですよ。でも委ねた時に完全にね一体感あって、その状態にいるんですよね。もうね感無量の世界なんですけど、その状態にいると多分その自分のこの免疫システムであったりとか、その自分のこの心と体のマインドのバランスが本当に調和してるんだなって、うん、そういう体験をなんかしたんですよね今回も。だから皆さんには、そしてみちるさんが美味しいオーガニックのねジュース、コールドプレスジュースを作ってくれて、飲ませてくれて、でハーブティーが用意されていて、でだから本当に自分を取り戻すっていうかね、私にとっては自分を本当にバランス調和して、エクーミー最高の場所なので、また4月に予約似て決まったんですけど、空いてるかどうかなんですよね。はい、そんな感じでね、今日はこの時間いただいて、やっぱりスピリチュアルっていう領域を超えたところにね、こうやっぱり統合、私はスピリアルなんですけどね、その、物質世界もスピリットの世界も一つだと思ってるんで、ぜひね皆さんも本当に自分の人生の岐路に立ったり、あるいは何かちょっと調子悪いな、なんか最近自分じゃないなと思った方にはですね、ぜひこちらね、デトックスのプログラムがなかったとしても、施術だけでもね、この沖縄に来た時に受けられるので、読谷ホリスティックスさんにお越しください。今日は院長、そしてみちるさん、ありがとうございました。それではまた、はい、
ありがとうございます。
本日の放送はいかがでしたか。穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子を検索ください。この番組はエピソード内にもたまにナレーションで登場する姫がお送りしました。次回もお楽しみに。